クリスマスは言うまでもなくイエス・キリストをお祝いするの誕生を祝うお祭りです。聖書によりますと、この今日の書き出しにありましたように、ローマ皇帝アウグストの勅令で住民登録が実施され、人々は皆出身地に登録することに出身地で登録することになりました。ナザレ村の大工ヨセフは出身地のベツレヘムまで妙魔な体のマリアをロバに乗せて約150キロメートルの旅をしなければなりませんでした。人々が一斉に移動を開始したのですから、道も町も混み合ったことでしょう。税金を取り立てるための調査です。権力者の一声で民衆は日常生活を満たされていいように搾取されていきます。ベツレヘムの町に着いたものの、宿屋はどこも満員。ヨセフとマリアは家畜小屋で夜を過ごすことになったのでしょう。長旅で疲れたマリアはそこで男の子を出産したのでした。なんとも気の毒なことです。夫のヨセフは何もしてやれない自分が情けなくてつらかったことと思います。しかし賛美歌、あの有名な清子の夜はこう歌ってますよね。清子の夜、星は光り、救いの御子は眠りたもういとやすく。清子の夜、御子の笑みに恵みの御代の明日の光輝けり朗らかに。一方、郊外の野原では羊飼いたちが野宿しながら夜通し羊の群れの番をしていました。彼らは町の中の雑踏とは別世界の人たちでした。きっと住民登録の資格さえ与えられないで卑しい階級だったんじゃないでしょうかね。ところが突然天からの光に包まれて震え上がってしまいました。光の中から天使の声が聞こえてきました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるだろう。これがあなた方への印である。そして神を賛美する合唱が響き渡りましたね。糸高きところに栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。この異常な経験、貧しい羊飼いたちは驚き震え上がって身動きできなくなったんではってしまったんでしょうか。違います。羊飼いたちは天使たちが天に昇っていくと、さあベツレヘムに行こう、主が知らせてくださった出来事を見ようではないかと 話し合い、急いでベツレヘムの町に出かけて行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に泣かせてある血の実を探し当てたのです。偉いですね。私たちだったらどうなしますかね。救い主の誕生っていう知らせ、これは貧しい羊飼いたちにとっても待ち望んでいたニュースだったのです。そして家畜小屋の飼い場家だからこそ、羊飼いたちはすぐに探しに出かけていくことができたんですね。これがヘルデのヘルデ王の宮殿とか祭司の家とか町の有力者の家だったらそうはいきません。彼らは羊の匂いが染み込んだもう汗まみれの汚い洋服をまとって臭い卑しい最下層の羊飼いたちだからです。門前払いをされるに決まっています。貝羽桶の中に寝ている血の実だからこそ、弱いもの、卑しいもの、小さなものでも近寄って恵みに預かることができるのですね。私が札幌教会でお使いしていた時、この新聞にですね、死刑囚の書き残した歌が紹介されていました。今でも覚えてます。イエス・キリストの誕生は遠い昔の遠いベツレヘムの出来事ではありません。この独房の中でもお誕生してくれました。私の体は家畜小屋、私の心は貝羽桶、私の罪をあがなって愛と永遠の命を満たすため、救い主イエスは今日私の中に生まれてくれました。クリスマスは大きな喜びの時なのです。この死刑になった人は貝羽桶のような汚い心で幾人もの人を殺してしまった自分のようなもののところへもイエス様が来てくださったと感謝したのでした。イエス様がお住みにならない心などないのです。イエス様はどんな人のをも救おうとして、一番卑しい家畜小屋で生まれ、貝羽桶をベッドにして寝てくださったのです。ノーベル平和賞を受けたマザー・テレサ、もうなんか過去の人になっちゃったんですけどね、カルカッタの街の路上に倒れて死を待つ人を愛の家に運び込んで体を洗い、傷や病の手当てをし食事を与え、安らかに生涯を閉じる助けをひたすらに続けた方です。その人の宗教でお葬式を営み天国へ送りました。私の兄弟である最も小さい人にしたのは私にしてくれたのですとおっしゃったイエス・キリストの言葉はいつもマザーの心に響いていたからです。貧しい誕生された救い主はこの最も小さい人の中に共にいてくださるという信仰です。このマザー・テレサの言葉、 イスラムの貧しい人々の姿の中に、スラムの貧しい人の姿の中にキリストが見えます。この言葉に動かされて、23歳の青年がカルカッタに行きました。しかし人をこき使い、気に入らないと食器を投げつけるような人の中にキリストを見つけることができないで、虚しくまた日本に帰ってきてしまいました。しかし14年後、思い直してまた出かけたんですね。ある日、栄養失調で骨と皮だけになり、うつろな目を横たわっている人の体に油を塗っていました。針金のように細い腕をさすりながら、ふと、こんな体になるまでこの人は一体どれほどのつらい思いをしたんだろうかと思いました。すると今触っている彼の腕から、彼の悲しみ、痛み、孤独が手に伝わって体に流れ込んでくるような思いがして、涙が溢れてきたそうです。そしてこの人の悲しみ、痛み、孤独の中に確かにイエス様がおられる、イエス様が共に悲しみ、痛み、孤独を担っておられるとはっきり感じたそうです。14年前、23歳の時にはなぜイエス様を見つけることができなかったのか、彼はこう言ってます。イエス様に会いたい、どうしたらイエス様を見つけることができるか、その自分の思いにとらわれて相手を見ていなかったからです。14年経って相手の苦しみと正面に向かい合い、その苦しみを思いやることができるようになったら、イエス様、貧しい人の苦しみの中にいて、私たちがその苦しみを共感することでイエス様を見つけ出すようにと待っておられることが分かりました。神様はどのようなお方なのでしょうか。神は愛である。これが聖書のメッセージですね。ではどのような愛なのでしょうか。私を見た者が神を見たのだとイエス・キリストはおっしゃいました。私たちの人生は誕生で始まり、死をもって閉じます。その全生涯が私という人間を物語ります。加藤徹、死んでみないと分かんない。どんな死に方をします。イエス・キリストの全生涯、それが誠の神様、愛の神様を表しているんですね。そのイエス・キリストの生涯は家畜小屋で始まりました。多くの人が我が家の布団の中で眠っている時に野宿して羊を見守っている貧しい羊飼いたちは、貝羽桶の中に寝ている血のみ子を救い主の印と天使から教えられて探し当てました。救い主キリスト としての働きも、弱い者、苦しい者、貧しい者に寄り添いつつ共に生きられました。使徒パウロが語っています。さっき読んでいたところですね。主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。そしてその生涯は十字架の死で終わりました。それは権力者たちの自己保身、権力欲、妬みによる死刑執行でした。しかしキリストは争うことなく、彼らのその罪を一切我が身に引き受けて、許しを祈りつつ死んでいかれました。ご自分の命をもって自分を殺す者の罪をあがなう死を遂げられたこと、敵をも愛する神様の究極の愛をお示しになったのです。神様はこの愛が死をもって朽ち果てるものではないことを、墓の中からの復活をもってお表しになりました。神の愛の究極的な勝利です。このように神様が愛の神様であることを貧しさによって私たちにはっきりと示してくださった救い主イエス・キリストのご生涯、その始まりがクリスマスなのです。私たち夫婦も老い衰えてきました。これから先どのような日々が待ち受けているでしょうか。何一つできなくなり、一切をお世話になる身となるでしょう。でも会話桶の中に安らかに身を横たえてくださったイエス様が、その貧しい私の中にも共にいてくださるのです。神様の愛に包まれて心安らかに全てをお任せしたいと心を定めている。いいよいいよ。皆さん方も海馬家の救い主をご自分の救い主として心にお迎えして、愛の神様と共に平安と喜びを持って感謝しつつ生きてくださいますようにお祈りいたします。愛の神様、クリスマスにあたり会話桶で始まる救い主のご生涯を学び直すことができました。感謝いたします。貧しさに生き、貧しさに寄り添い、神様の愛を表してくださったイエス様を私の救い主と信じます。イエス様、貧しい私を愛の豊かなものにしてくださいますようにお願いいたします。大切な命を殺す罪をどうぞ止めてください。平和をお与えください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。